問わず語りの神田伯山。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、今年の7月頃に伯山を襲名して初めての本、講談放浪記が講談社から発売をされます。まあいろいろな講談ゆかりの地を訪ねるいい本なんですが、まあこれだけは言っておきたいことがあります。書いているのはゴーストライターです。勝手ね、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ本音ラジオでね、みんな言わないよ、ゴーストで書かしてるけど、いろんな大御所からアイドルが、これね、あの、言っても僕はあのインタビューをいっぱい、こうクーロン・ジョーさんなんですよ。クーロン・ジョーさんがゴーストライターになってくれて、僕にいろいろインタビューして、だから僕が喋ってることをそのままこう書いてるから、厳密に言うとゴーストなのかな、わかんないんですよ。まあだから僕の言ったことをクーロンさん書いてくれて、で結構俺も直しとか入れてったりしますから、まあそういう手法って結構取ったりするんだよね。あの下田景樹さんも口述筆記とかやってんでしょ、どうもね。そうそう、だから考えたら、そもそもイエス・キリストだってあれ自分で聖書書いてないからね。あれ弟子がイエスが奇跡を起こすわけですよ、いろんな奇跡を。だからなんか魚を3匹から5匹に変えたみたいな、うわー奇跡だっていうのを弟子が書いて聖書にしてるんですよ。今魚の例えは適当だけど、だからサクラテスだってそうでしょ、あれ自分で書いてないもん、弟子が書いてんだよね。だからそういうことなんだよ。そういうこと。でもなんか結構構成大変でさ、ああこれ俺が言わないような感じだなとか思ったら、結構書き直したりとかいろいろとかして大変なんだよ。でも本当に書いてるのは後書きだけなの。だから後書きのその見開き2ページだけ本当に一生懸命書いてるから、なんかもう手が震えるよね。ふーっていう、後書きふーっていう、笑点のメンバーみたいな気持ちになっちゃって、世間を騙して年寄りを騙して遠い側面で答えてるみたいにしてっていう。笑点の悪口やめろお前、重藤やめろ、いろいろ仲間たちも出てんだから。まあとにかくね、後書きは書いてますちゃんと。考えたらあれだよね、あの矢沢永吉さんの成り上がりだってあれ全部糸井重里さんが書いてるでしょ。あれすごいのさ、あの後書きも糸井重里さんだから、で全部糸井さんなんだよね。でもそれだけの名著でもあるし、まあなんかいろんなパターンがあるなぁなんてこともちょっと思ったりした次第で、でもね、内容はめちゃくちゃいい本です。だから講談のところにまつわるところに行ってっていう、まあ YouTube でもやってるんですけど、それが本になってるっていう、まあだからあの質量ともにね、なんか高い本ですね。でうちの師匠とも対談とかも入れてるんですよ。でうちの師匠になんかわざわざ講談社に来てもらって、だからうちの師匠もさ、あの来てもらうの悪いからっつって講談社がさ、ハイヤーを出したの、うちの師匠のところに。ハイヤーがうちの師匠の家の前に泊まって、でハイヤーですななんて言いながらうちの師匠が乗って、そのなんか講談社になんか構成で直しとかしてくれてんだよ。伯山が書いた本で、で書いてないんだよ俺、聞き書きだからクーロンさんの、んーなんつって読んだ。一箇所だけ直してくれって言われたとこあって、重藤どこだと思う。あのさ、四ツ谷階段でさ、あのお岩さんいるじゃない、あの化けて出るつって、あの階段のね、これはあの直したいですなつって、え、勝利先生何があって、もう担当の編集者ブルブル震えてさ、一つだけ、お岩さんではなくお岩様で、これだけなの。お岩様にしていただきたいですな、承知をいたしましたっつって、それではっつって、ハイヤーでまた帰ってった。それだけのために80歳の人間国宝がお岩さんをお岩様に直すだけで、ありがたい。俺もすぐ電話しちゃった、師匠ありがとうございました。いや、いいんだ、お前の本だから、お前が好きに選べばいい。お前が、あの、お岩さんが良ければ、お岩さんでいいんだぞ。とんでもないです。あの、やっぱり、僕もちょっと疑問に思ってて、やっぱ今回、お岩様だなと思いました。楽しみだな、なんて言ってたんだよ。優しいだろ、師匠。なあ？うちの師匠なんかいっぱい本出してるけど、全部自分で書いてんだぞ。 立派なもんだね本当にね。で俺今回これさ本出すにあたってさ、実はさ武田砂鉄さんのプレキンナイトからオファーいただいてたんですよ数ヶ月前に。でもごめんなさいっつと砂鉄さん、あの出るのはいいんですけど、やっぱ俺あの本出してからあの出たいんで、まあやっぱ何でもそうなんですけど、まあ別に普通に出てもいいんですけど、やっぱちょっと本の話とかもちょっとそういうようなやらしい売り方でってもね言ってたんだよね。だからね、あのこれから俺逆オファーしてるけど、砂鉄の番組出てやる本当に。これもう大橋巨泉と同じやり方だよね。カナダから帰ってきて出てやるぞたけし出てやるっていう。迷惑だな、巨泉迷惑だなっていう大橋巨泉さんと同じやり方だから、あの金曜ボイスログとかも出てやる、ミトンさんの番組。俺ミトンさん好きだけど、ちゃんとお話したこととかないし、講談とか時々来てくれてるらしいから嬉しいじゃない。だから俺ミトンさんの番組とか、あと今冷静に聞くとめっちゃ聞きやすくていいラジオだよねあれね。ちゃんとそういうの言ってかないとと思って。あとシティチルクラブとかも出てやる。夜か朝だか分かんねえ、3時から5時なんかあるよね、曲セレクトするみたいな、ミュージックセレクターみたいな感じで。なんかそういうのでもさ、俺もだからなんか自分で曲選んでいいんだったら UWF のテーマとか選ぼうかな本当にね。人間の証明、エゴラッピン、そして母親がよく聞いていた中島みゆき時代、この4曲で回していくっていう。今日のミュージックセレクターは神田伯山さんですみたいな。本とかも紹介できんのかな。あと細野さんのラジオとかね、か普通にオファーとか来ちゃいそうじゃんマジになって。あとスーさんのラジオとかも出てないよ俺。あとどこある。あとさ、あのビバリーヒルズとかもさ、高田先生にあのお呼ばれするのめちゃくちゃ嬉しいんだけど、なんか翔太師匠とかと意外にちゃんと喋ったことないなと思った、ああいう放送を通じて。だから今後の落語芸術協会はとかさね、俺は講談だから偉そうなこと言えないけどもさ、翔太会長のさいろいろ聞きたいじゃない、いろんなこと考えてらっしゃるところ。だからああいうとこに番宣とかさ、いいんじゃないの俺意外に。なんか これで呼ばれないってことある俺。だから意外にそういうアンギャをちょっとしていってもいいかな。で今月だ、6月4日で僕40になるんですよ。な今まで本当になんかメディアの出方とか本当にもう何にも持たずにね、あのピクニック行くみたいな気分でふわふわ行ってましたけど、やっぱちょっと40超えてからきちっとメディアもなんかバイトって割り切るんじゃなくてちゃんとしなきゃいけないなってことをようやくこのラジオ7年目で気づきました僕も。だから今度ね、あのメディア、あの僕も40になって不惑ですよ。まあ、今回ちょっとね、すごいメディアに40歳初めて出ることになりました。それは、山菜ブックスのラジオライフです。これが、40超えて初めて出るメディア。なんと、あの有名な薬師陣亮さんが聞き書きです。で、ちなみに薬師陣亮って当たり前のように言ってるけど、誰なんだと思う人いるでしょう。それはお前が知識がないだけなんだ。本当にちゃんとしなきゃいけない。いい加減にいい年なんだから。まあ大体今ラジオ業界をこう牛耳ってるのは焼きそば香るっていう、まあこれ本当に悪人です、悪党がいるんですよ本当に牛耳ってる。で薬師陣亮はその横の中で、狭い中で一生懸命頑張ってる、まあ源氏と平家でいうと源氏なんですよ薬師陣亮。だから俺源氏頑張れと、焼きそばさんも平家だから、もう焼きそばにあらずんば人にあらずっていう、そこに対して薬師陣亮源氏頑張ってほしい。みんなツイッター見に行ってもうびっくりするぐらいサングラスかけたおっさんがいるから、もう本当にその薬師陣亮はあの来週来てくれるんですよ、このラジオを聞きに勉強しに。なんと重藤の都合、笑い屋の重藤の都合で朝7時半収録です。薬師陣亮犬の散歩もあるのに朝7時半収録のにわざわざ来るっていう地獄だよ。こんなのも焼きそばだったらお前9時半にしか来ないよお前。ギリギリ残りの30分で。そこは薬師陣は偉いから、7時半犬の散歩を誰かに任して来るんだから。最新のお前薬師陣亮さんのツイッターお前見たかお前重藤。ちょっと見てみよう一緒にね。すごいよ。これがね、まずね、もう、どうやら近いうちにラジオ界の源氏として伯山師匠にお目にかかれそうだっていう。1いいねですこれ。早出ししてんだよ、匂わせしてんだよ薬師陣亮がね。ラジオライフとは言ってないけどすごいんだよいろいろ。でもなんかね、いいこといっぱい書いてんだよな薬師陣さんね。やっぱ面白いんだよな。ラジオは隙のあるもの勝ちです。ガチガチにガードを固めて相手に打つ隙を見せないものはラジオでは負けです。隙があるから好きになるのです。 そのいい例が赤い玉尾さん、彼女の好きにどれだけの人が救われ、どれだけの人が好きになったことか、 ABC おはよう朝日土曜日ですを見ていれば分かったはずだっていう、9いいねです。書いてるね。やっぱ源氏、俺たちの源氏はさ、書くんだよこういうコスコス。好きと好きのこれダブルミーニングですよ、分かってる？ラジオリスナー、インフンでっから。薬師陣もフリースタイル出てほしいな、ラップで焼きそばと戦ってほしいな、源氏としても。やっぱなんかね、やっぱ薬師陣寮のツイートってのはなんか味があるんだよね。なんかあの本来のツイッターの役目なんじゃないかなっていう、自分の心情を吐露するみたいな。やっぱ焼きそばはですね、メジャーなやつと肩組んで写真撮ってるから、イメージで。もう本当になんか俺はこういう人ともできるんだぜピースみたいな。そこ行くと薬師陣寮は常に一人だよ。サングラスかけて犬の散歩が一人ですよ。悲しい人生だよ薬師陣寮は。俺だからね、まあ焼きそばさんのこといろいろ言うけど、焼きそばさん焼きそばさんで頑張ってんだけど、やっぱそれの源氏と平家の違いがあってね。いやー嬉しいな、犬も連れてきてくんねえかな本当に。他にも今日発売のラジオライフ7月号の DJ インタビューは TBS ラジオコネクトの石山蓮華さん、初ラジオレギュラーの彼女に過去のラジオ体験から今ラジオに感じていることまでいろいろ伺いました。よろしければ読んでみてください。白山師匠にいじられる薬師陣寮からでしたっていう。使ってんだよ俺の名前。これは26いいね。石山蓮華さんの顔写真もあるから、まあいろいろあるんですよね。あとまあ重藤の笑いについてもね、なんかいろいろ書いてあって、やはりあれがないとピリッとしないみたいな。これ11いいねついてます。まあとにかくね、僕は何に言いたいかっていうと、あのこれが40超えての初めてのメディア仕事です。俺もちょっと俺着物で行こうかな、どうせ撮影とかあるだろうから。俺もビックスもいろんなインタビュアーのとか基本めんどくせえから断ってきましたけど、40超えてやっぱ薬師陣寮初めて向き合う。昔の過去ツイートで薬師陣さんの、俺も熱くなってきた、松之丞さんのインタビューをして、俺も昔は熱い男だったのに今生ぬるくなっちまってんなみたいな書いたから、もう一回そのツイート現れるかもしれませんよ。ちょっと楽しみだね本当に。なんかいいな、なんかね俺ね、この薬師さんとかも50代とかでしょ、この辺の世代、これより上の世代のなんかこうちょっとバブルも味わった感じの人たちのこの熱い感じ、意外に嫌いじゃないなって最近思ってきて、で昨日もね浅草演芸ホールでファミリー寄せってのあったんですよ。でそこでもうちょっと笑っちゃったのがさ、千田光雄さんがさ、あの生島博士さんと漫才してんだよ。もうそれでもすごいじゃん。生島企画室にいるから千田さんでさ、でもうずっとなんか楽屋でもなはなはとか言ってさ、なはなんつって言ってんだよ。で俺の顔ずっと見んの、ウケないねウケないねつって、でなんかさ5メートルぐらいさ、また生島さんと漫才の練習してて、またなんか俺のとこちょこちょこ来てなんかちょっと芸とかすんだよ、笑いの、ウケないねってずっとやってんの。ほんでさ本番勉強しようと思って袖で聞いてたらさ、もう千田光雄さんがさ、やっぱあの世代特有なんだろうね、もういい加減のことばっかり言ってんだよ。もうあの白山さんね、もう今白山先生になっちゃいましたけどね、もう本当に20年前、これ皆さん信じられないかもしれないんですけど、僕のところにね弟子に来たんですよつって、でね言ったの、その時にもう君自衛隊みたいな顔してるからね、自衛隊に行った方がいいよなんつって、そしたら講談の世界行っちゃって表裏先生のとこ行ってね、でも今でもあの子は律儀ですね、私にね師匠師匠って言うんですよっていう完全な嘘をつくの。もうびっくりするぐらい、なんちゃってもないんだよ、ノーフォローなんだよ、ノーフォローノーライフなんだよ、完全な嘘で、浅草のお客さんもえ本当にっていう、で生島博士は生島博士で信仰に夢中だからさ、全然さ、それ冗談嘘ばっかりなんて言わないんだよ、そのまんま流れてっちゃうの。あ、なんなんだろうなあの感じ、あのなんか感じが、やっぱ高田先生も結構嘘つくけど、高田先生はなんちゃってあるじゃん、やっぱ千田さんないんだよね、今75歳だっつんだよ、すごいなと思って、なんかあれ笑っちゃう、ああいう世代のなんかこう人とお話とかしてたりするとちょっと面白くって、若い世代と話しても楽しいんだけど、やっぱだからいろんな人とちょっとねラジオ通じてなんか本片手に交流していきたいですね。あとね、あの白山でちょっとエゴさして検索したら意外なところから来たのが、あの新馬和也さんって知ってる、 確かね、どこだったっけな、政治家さんなんですけども、国民民主かなんかで、幹事長やってる方なんだよ。で、俺、この方、存じ上げなくてさ、したらなんかさ、いろいろ経歴調べたら面白くって、なんか、リアルジャパンプロレスって言って、タイガーマスクの佐山悟が創立した、その、プロレス団体が今でもあるんですけど、そこのコミッショナーやってんの。で、いろいろ経歴をさ、重藤に調べてもらったら、2015年の3月、後楽園ホール大会にて、場外乱闘に巻き込まれて負傷っていう、そんな政治家いないだろ趣味は飼っているヤギの世話っていう。新潮師匠の落語が好きで、あと虎像の何やぶしも好きだっていう。俺言われてんだよ。で、何言われてんのって言ったら、今動画上がってるからみんな見てほしいんですけど、なんか国民民主の普通に真面目な記者会見なので、俺存じ上げなかったんだけど、新馬さんっていうのはさ、面白い人なんだね。だからいわゆるリップサービスが激しい人で、まあ、ちょっと政治家らしからぬみたいなちょっと口調で喋ってたりするんですよ。で、ある記者が新馬幹事長とちょっとお尋ねしたいんですけど、昨今問題になっている公園で子供たちがいろいろ遊んでるのが騒音だと、このように風に近隣の方が言ってたりする問題、子供たちが遊んでるのが騒音とか、ああいうことについて、新馬幹事長はどういうような思いがおありでしょうかみたいな、ちょっと文言違うかもしれないけど、こんなこと言った。そしたら、新馬幹事長が、いや、何々さんっつって記者の名前言って、同じ気持ちですよって、なんか、それぐらいいいじゃないかななんてこと思うんですよねみたいなこと言ってね。で、この流れの中ですよ、全く俺関係ないじゃん。でね、神田伯山がね、いいこと言ってたんですよ、呼び捨てっていう。あと急に神田伯山でぶち込んできて、記者も何何って感じの空気がもう伝わってくるの。神田伯山が中学のテニス部のかなんかのコートにこう横切っただけで泣けてくるって言ってたんだけど、あの気持ちわかるね、神田伯山いい男だねって言ってんので、それに対して記者も神田伯山をまず知らないんだろうね。なんか変な空気になってシーンとしてんだよ。それを感じ取った新馬和也幹事長が、でも実際ですね、お子様の声が鳴り響くのはって急に口を変えてさ、やばいと思ったのか、問わず語りリスナーなんだよ、おそらく。どこにでもいる問わず語りリスナーっていう、ちょっとそれが面白くって。で、これも多分新馬和也幹事長も俺になんか拾われるんじゃねえか、ラジオで言ったら国民民主の得になんじゃねえかみたいな感じで、多分そうやって拾うように言ってるっていう戦略も多分あると思うんだよね。だからそれも含めてちょっと、尺に触るとこあるんですよ。千田光男さんだってそうですよ。これ多分ラジオで言われんじゃねえかって、そういう魂胆があって、ああいういい加減なこと言ってるから。おっさんたちは本当にやり口が汚い、本当に汚いんだあいつらは。でも考えたら俺もよく使ってるその思想だ、なんかいろいろ思っちゃったな。いや、でもなんかね、ああそうか、いろんな方に知っていただいてんだななんてことも思っちゃってね。だからどうしても出たいのは 1J だな。でもアリコンさんがいないからな。最新のアリコンさんのツイッター見た、重藤、ツイッター乗っ取られちゃったんだって。で、復活したんだって、やったって書いてあった。幸せそう、よかったな。でもやっぱアリコンさんのいない 1J っていうのはな、なかなか行くのもな。今日内容ないな、ラジオ参ったな、これ30代最後のラジオがこんなにない。まあ、とにかくね、7月の半ば頃とか下旬頃に講談社さんから講談放浪記出ますんで、後書ききっちり書きましたんで、みんな後書きだけでもね、読んでいただいて。あと、ま、本当にクーロンさんの入魂の出来なんでね。あと、お岩さんがね、お岩様に治ってる。ここら辺が見どころかなと思うんで、一回ちょっとね、CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして。そういえばさ、寺島しのぶさんのさ、息子さんのまほろくんがさ、今度、歌舞伎役者デビューしたでしょ、10歳で。で、なんかこの子があれだよ、フランスの方とハーフなんだよね。だから昔も歌舞伎役者でうざいもんとかさ、なんだろう、ハーフの人とかいたんだけど、もう今回10歳でっていうんで、音羽屋のその血筋を引いてるわけじゃん。で、なんか神さんが、寺島しのぶさんかなんかに、なんか歌舞伎、うちの神さん見に行った時にさ、まあ、ああいうところってさ、家族とかがこう並んでありがとうございましたとかってやってんじゃん、ロビーで。その時になんかね、マホロングッズみたいな。 なんか中がパカッと開けるとこうマカロンが入ってたりするの。マホロンだから。マホロのね、あだ名で。マホロンって。だからそういうのあったりして、これもらってきちゃったって言って、なんかね、マホロくんのって言われて、あ、そうか、じゃあ主義渡そうって言って。それでさ、今度俺別日だったんだよ、神さんと行くの。神さん神さんで行ってって。で、それから数日経ってから、ただやっぱりまた寺島しのぶさんがいて、あーどうもどうもって言って、この前なんか、仕事でもお世話になったりとかいろいろあって、講談会も来てくれたりしてるんで、あ、そういえば講談会これちょっと少ないんですけど、マホロくんのって言って、たらさ寺島さんがこっち来てさ、そのつもりじゃなかったのにって言われたんだけど、そのつもりだよね。そのマホロングッズを渡したら俺らの業界的には祝儀渡すよね。まあもちろんそのお金とかではないの分かってんだよ。自分の可愛い息子が歌舞伎役者デビューするからそのつもりじゃなかったのに嘘はないんだけど、まあ一応まあするじゃんと思っててさ、で、なんか楽しみにしてますって言ったらさ、ちょっとお話してさ、いやでもちょっとうちのね、本当になんかこう村があってって言われて、いい時はいいんだけど、まあ悪い時はね、ちょっとっていうのもあってって、ね、まあ10歳の子供が舞台立ってるだけだってもうすごい、もう僕涙出ちゃいますよって言って、もう一生懸命やってるだけでもう最高じゃないですかって言って、でちょうどさ、その日かなんかがさ、俺が行った日が猿之助さんのいろんな事件があった時だったんだよ。ちょっと歌舞伎界全体がちょっとこうクワってなってる時だから、なんか10歳のこの子のね将来はみたいな思ってさ、ほいでもってマホロンのはさ一番最後なんだよ。その昼の部の午前11時から始まってさ、でもう團十郎さんとかも出て、その一番最後もう本当に石見重太郎の菱太子っていう、まあ講談でもよくあるやつなんだけど、で見たのそれ、めっちゃくちゃ良かったの。てかもう俺ね、もうね涙出そうになった。だからその猿之助さんのもあったりとかしたっていうのもあって、ちょっと食らっちゃってたからこっちも、いやーちょっとこれね、でなんか最後菊五郎さんつっておじいちゃんがさ、芝居の中でだよ、これからないろいろ苦難の人生が始まっていくだろうが頑張りなさいみたいな、まあようやくするとそんなようなことをおじいちゃんが言うんだ、俳優協会の会長の菊五郎さんがさ。でそれをさ、マホロンがさ、もう本当に岩見重太郎になってはいみたいな感じになって、花道をテッテッテッテッテッテッテッって上げ幕の方に消えてくので、もうみんなさ、歌舞伎界全体のお客さんも猿之助さんなんて食らってるから、その時にあーこれからこういう新しい役者のこの人生が始まるんだって、その菊五郎さんが行けみたいな感じでスーッて消えてった時に、俺もちょっとほんと涙出そうになっちゃって、ほいでもってさ、寺島さんとさ、そこにさ、あれもあの方もいたんだ、藤純子さんも、寺島さんのお母さんだよね。もう俺藤純子といえば東映の高倉健と一緒にやってたひぼたんのやつとかでも、もう俺藤純子が一番いい女だよ。一番綺麗なんだから、世の中で。海外とかも全部合わせて藤純子さんのスクリーンの生え方、俺は本当に藤純子がね、本当に好きだよ。その藤純子がいるんだよ。でツツツってきてさ、この前講談会中村中蔵聞かせていただきました、本当に素晴らしかった、あの藤純子、重藤、あの東映のスクリーンの大女優ですよ、大女優、本当に最高ですよ。今でも一番美しい藤純子さんが最高。その人が俺の中村中蔵を褒めたんだ、お前重藤、考えられない、嘘だよ嘘だよ、そんなの真に受けちゃいけない、お前歌舞伎役者の神さんのお前言葉を真に受けちゃいけない。だけど嘘でも褒めた、リップサービスだね、嘘でも。それ千田光男がさ、白山先生うわっちよしうわっちよし、あれとはわけが違うんだよ、千田さんじゃないんだから。藤純子がお前俺を褒めたんだぞ、嬉しいよお前。寺島さんも褒めてくれるのめっちゃ嬉しいけど、俺の中でやっぱアイドルっていうかさ、もうなんかその大好きな、大学生の時に藤純子にドハマりしてた時期があるんだから、そんなのこっちも出さないですよ。で俺も言われた時に、な中蔵楽しかった、また行きますねって言われた時に、俺もなんかいかにもすごい興奮してんですけど、え本当ですかとかっていう言葉出そうになるけど、ありがとうございます、こんな風にしてんだから、それが39歳のやり方ですよね。ちゃんとこう社交ダンスでもうくっつきちゃって、ちょっと俺もモヤモヤしてるけど、すんごい真摯に踊るみたいな、そういうのができるんだから39歳は。これでもってね、マホロ君の話なんだけど、マホロンが良かったんで、俺もさ藤純子さんとさ寺島さんにさその話もしながら、でマホロンはみたいな感じになるじゃん。で俺もあんまりにも良かったから、二人にもこういうのってさ嘘か本当かって本当わかるじゃん、めちゃくちゃ良かったです、もうちょっと泣きそうになりましたっつって、 だからその言い方とかで、よかったですよとかじゃなくて、その感じの空気で本当にお二人も、あ、そうですか、よかったですみたいな感じで歌舞伎座を後にしたんだけど、なんかマホロンだけじゃないと思った。俺もあのタッタッタッタッタッタッっていけって感じで、キコロさんが言った時にこう世の中にマホロンがこれからさどういう役者になるか知らないよ、だけどずっと役者なんてのは踊り続けてんだ、板の上でさ一生こうやって踊り続けて死んでいくわけじゃないか。でもなんかね、それがなんかできない人も、できなくなっちゃうかもしれない人も言ったりとかするじゃん。それも全部背負っていろんな血の業とかもあるでしょうけど、それでいけっつっていく感じが、なんかこれから40歳になる俺がね、やっぱこうマホロンとちょっと重なってくるんですよ。いけって言われた時に一番最初にいるのは薬師陣寮なんだよ。薬師陣寮しかいない、薬師陣寮しかいないけど、いいじゃないか。それだってラジオライフ山菜ブックスだっていいじゃないか。講談社から出てる講談放浪記ゴーストでもいいじゃないか。いけーなんすよ。一生俺たちはね、踊り続けなきゃいけないんだっていう。俺言いながら気づいたんだけど、講談師だから踊んないっていう。なんか勝手に役者気分になっちゃってさ、興奮したなぁ。寺島さんも美しかったなぁ。なんかこう、母親としてね、なんかその役者の寺島さんのオーラ消してんだよね。やっぱなんか親としてなんか本当に晴れ舞台息子の方が嬉しいって感じがね。なんか俺もがっついてさ、もうマホロンのマカロン食っちゃったら、未来に向かせなんていう。楽しかったな。ああいう和コードの旅立ちみたいなのが、ちょっとね、自分にもね、重なるっていうのが強引なんですけど、思いましたね。だからこのラジオもどこまで行くかわかりませんけどね、ちょっと頑張って、40を迎えようかなと、思ったりする次第でございます。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
セロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。